おはようございます。先週はとっても暖かかったですね、先週初めて車に乗ってクーラーつけました。本当暖かいなと思いました。そういう春になってまいりました。そうですね。今日から、ヘブル書の11章です。ヘブル書で結構難しいなと思われている方もおられると思います。今までの10章までの学びを通してですね。ただこのヘブル書っていうとですね、私たちはやっぱりよく知っているのはこの11章の信仰について、信仰の人ですね、そこを学んでいきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。これから御言葉をいただきます。どうぞ御言葉によって私たちを養ってください。今日は信仰の人を見ていきます。本当に信仰の大切さをよく私たちにも教えてくださいますようにお祈りいたします。これからの時すべてを御手においだねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。私たち信仰というとなんかこう漠然と信仰とはこういうものかなというふうなこう思ったりします。で、世の中はなんかそういう信仰宗教とかですね、入ってる人はこう何かうまくいかないと信仰が足りないからというふうに言ったりします。あなたの信仰が足りないからっていうふうなねことを言ったりします。今日の11章の1節のですね、信仰とは、さて信仰はとあります。で、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。で、これを間違って取ってきますとですね、信仰っていうのは私たちが望んでいることからをがこう確立していくことと思ってしまうんですね。私はこうしたいから神様どうかそうしてくださいで、一生懸命祈れば自分の思っている通りになるという、それやっぱり間違いですね。この11章というのはそれまでの10章までのことがあっての続きになります。で、10章まではイエス様がどんなに素晴らしい方かっていうことが、旧約のいろんなものと比べてどんなに素晴らしい方かということが書かれてくるわけですね。で、先週の10章においてはやはりここの38節の10章の38節の私の義人は信仰によって生きるってあるんですね。主を信じる者は信仰によって生きるのだってあります。ただその信仰っていうのがですね、どういうものであるか。信仰というのは自分が願っていることではなくて、神様が言われたこと、神様が願っていることを受け入れていくことであります。そうじゃないと、自分がこうしたい、こうした、してほしい、こう思ってる、ということを優先させてしまうと、結局それは私が神様よりも上になってしまうことです。そうではなくて、神様が言われたこと、神様が願っていることを、私たちはそのようになるように、それを信仰によって受け入れていくということです。私たちが神様が望んでいること、だから特にここではですね、旧約の人たちにとってみたならば、イエス様の十字架っていうのは未来のことなんですね。旧約の人にとってみてはまだ十字架っていうのは先の話であります。でもそのことをですね、彼らは確信をしてたわけです。やがて私たちの罪のための救い主、メシアが来られるんだということを期待し、そしてまたそれをですね、確信していた。もうあたかも受けたかのように、もうそれを確信していた。それが信仰だというわけです。 だから疑うとかですね、そういうことはないんだっていうことです。じゃあ、信仰というものをは聖書でどう言ってるかというと、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらしますというのが第一ペテロ1章7節にあります。信仰っていうのはとても高価なものであり、そしてイエス様が来られたときに称賛と栄光と誉れをもたらすものだと言われております。ジョージ・ミューラーという人がいましたけども、この人はですね、さまざまな困難は信仰を養う糧なのであると言いました。困難があってもそれは私たちの信仰を養う糧となるとあります。でこの11章の2節にですね、昔の人たちはこの信仰によって称賛されましたとあります。じゃあどのように私たちが信仰によって生きたらいいんだろうかっていうのを思うときに、旧約の人々の信仰の人々を見るということ、その人たちがどのような信仰によって生きたのか、それを見ることが一番の私たちの信仰を養う、どのような信仰で生きていけばいいのかということに、よくそれが旧約の人たちを見ればよくわかるということですね。ということで、これからそうやって信仰に来た人たちを見ていきたいと思います。でまず3節ですけれども、ここは3節は信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟りますとあります。これからとは何ですか、アベルとかエノクとかですね、ノアとかアブラハムとか個人的な名前が出てくるんですけども、この3節の天地創造については誰々という人は出てきません。世界が創造された時っていうのはそれを目撃した人はいないわけです、ね、それを見ている人はいないわけです。じゃあどうなのかっていうと、それは神様が掲示してくださった、私たちに語ってくださったってことです。天地創造された時に、天地創造の時で誰も見てないわけですよ。で世の中のね、科学でいくとビッグバンがあってとか、宇宙がこう膨張してとかですね、いろんなことがあるわけです。で科学者の人たちと話すと、科学で全てを理解しようとする人たちと信仰によってそれを理解しようとする人たちというのは、まず立っている土台が違うっていうことですね。だからどこまで行っても平行線になると思います。だから私たちは、いや信仰ではこうなんだよと言っても、向こうがいや科学ではこうなんだと言っても、それは話し合いができないと思います。立っている土台が違うので、私たちは神様が全てを作られたというその信仰の上に立って私たちは理解していくわけですね。だから問題は科学でどちらが正しいかとか、どちらが正しいんだ、創造なのか進化なのかとか、そういうことではなくて、まず神様を信じてもらわないとそういう話はできないということですよね。で神様は天地創造された時って、そこに人はいないわけですよ。でそこに人が住めるように全てをこう整えていってくださっているわけですね。光を作り、そして海と水と水とを分けて陸を作り、植物を作って、そして天体をですね、太陽月星とか、そしてまた鳥とか魚とか、そして動物を作っていくわけですね。でそういう流れの中に最後に人が作られていくわけですね。つまり人が生活するための必要なものをこう作ってくださったというわけですね。でもそこに人はそれを目撃してないわけです。だからそれを知る方法は、神様が私たちにこの掲示される、 御言葉を通して私たちはそれを知ることができる。だからそれは創世記の一章に書いてあります、あの天地創造の記事で、私たちはそれを知ることができる、そしてそれを受け入れることができるということです。で3節にはですね、この世界が神の言葉で作られたと書いてあります。神様の言葉で作られた。で、ちょっと創世記を見ていきますと、創世記の一章の神様が作られている世界を作られていくときにですね、三節、創世記一章の三節、一章の三節に神は仰せられたとあります。光あれ、すると光があった。六節見ますと、神は仰せられた、大空よ、水の真っ只中にあって、水と水の間を分けるものとなれ。九節も神は仰せられた、ずーっとこの神は仰せられた、神は仰せられたという言葉で始まっていくわけですね。で、6日間の創造があるわけです。だから神の言葉によって作られていく。ね。で、それは無からの創造です。何かのものを加工して作るんではなくて、何もないところから作られていくんですね。これが聖書に書いてある天地創造です。ある人の言葉ですけども、物質が存在する前から神様が存在しておられたということ、神様の命令によって物質が生じたということは、理性で理解できることでもなければ、論証したり証明したりできることでもない。それは信仰によって受け入れることなのであると言った人がいますね。神様が天地創造されようとするときって何もないわけですよ。物質が何もないわけです。あの、世の人々はその、太陽系ができて、そしてこう固まって地球ができてとか、いろいろこう言うわけですけれども、まずその地球を作る物質そのもの、宇宙を作る物質そのものがどうやってできたかということですね。私たちはそれは神様の言葉によって物質ができたということです。その物質ができて、そして全て神様の言われる通りに作られていった。神は仰せられた、神は仰せられた、神様がこのようにこのようにこのように作られた。だから、だからなんですね。だから、一章の31節の、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。完全であった。非常に良かった。神様が作られたから、非常にいいんです。神様は勝手にですね、あ、光作るか、ちょっと暗いから光作るか、あ、光とかですね、あ、なんか寂しいから陸地でも作るかとか、そういうことではなくて、すべてご計画の中に作られていった。だからその天地創造には秩序があるということです。やっぱりその秩序正しく作られていっている。で、それは神様がすべてご計画して作られていったので、すべてうまく、そしてまたとてもよくできていったということが言えるわけです。で、人はそれを今どういうふうなものかなと研究しているだけであって、作ったものは、作ったのは神様なんですね。だからやっぱりそこに信仰がいるわけです。だからこのヘブル書にはですね、信仰、さっきのヘブル書の十一章に戻りますけれども、この11章の3節にはですね、信仰によって、で、ずっと最後に、3節の一番最後に、悟りますって言葉が出ますね。 悟ります。信仰によって私たちはそう神様の御言葉によってこの地球この全てのものができたということを悟るんですね。私たちはそれが神様がそう言われたからということです。詩編には主の言葉によって天は作られた、天の万象もすべて御口の息吹によってということが詩編の33編の6節に書いてあります。主の言葉によって天は作られた、天の万象もすべて御口の息吹によってと詩編の記者はそのように言っているわけですね。で、同じ詩編の33編の9節には主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは立つったんです。主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは立つ。つまり見えるものっていうのが目に見えないものから作られていったわけですね。神様の御言葉によってそれは全て作られていったということです。無よりの創造、これはそうなんだということを私たちは信仰を持って悟っていくことができるということです。だから創造を受け入れるということは神様がそのように私たちに啓示してくださった、教えてくださった、つまり啓示っていうのは覆われていたものが取り払われてこういうことですよっていうことを教えてくださった、その信仰に立ってるわけです、私たちは。だから科学的にこれはどうだとかこれはどうだとかですね、いろんな疑問は出てくると思います。でも全て神様のものなんですね。で、ある人が言ったのはそういう特に私は全然人が見てないその天地創造のところでいろんな疑問がやっぱり出てくる。でもそれはある人がですねこういったのは一つの何かこうものがあってそれを柱が支えている、あることをこの柱が何本もの柱が支えている、でもその神様はその柱を何本か取られるって言うんですよ。だからこの全体はわからない。でも私たちは信仰というものはやはりこの宇宙、自然界を見たときに、あ、これは、偶然にできたものではなくて、すべて神様が意図して作られた。ご計画して作られたから、このように素晴らしいんだっていうことがわかるんですね。神様が私たちに、こう、啓示、つまりこの、覆いを取り去ってですね、私たちいろんなことを教える。啓示の中に一般啓示というのがあるんですけども、それはまず自然界を通して神様も私たちに教えておられる、そして人間を通して、人間というものはどういうものか、そしてもう一つは歴史なんですね。そういうものを通して私たちにこうご自身を表そうとしておられるということです。だからここの私たちは天地創造は神様の言葉によって作られた。その結果、見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。目に見えているものが見えるものからできたのではない。つまり、その加工されてできたものではない。すべての物質が神様がすべてを作られたということを知るという信仰なんですね。で、次に4節いきます。アベルの信仰です。創世記4章を開けていただいてよろしいでしょうか。創世記4章創世記4章の1節から7節までお読みいたします。創世記4章の1節から7節。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもりカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは大地を耕すものとなった。しばらく時が過ぎてカインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊のウイゴの中から肥えたものを持ってきた。 主はアベルとその捧げ物に目を止められた。しかしカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインは激しく怒り顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したが、あなたはそれを納めなければならない。そしてこの後カインが弟アベルを殺していくわけですね。でこのところでヘブル書の著者は、信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされましたと言ってるんですね。捧げ物、信仰による捧げ物です。信仰による良い捧げ物をアベルはしたのだってことを言ってるわけですね。でこの物語を見たときに、まず疑問に思うのは、なぜ神様はアベルの捧げ物を受け入れて、カインの捧げ物を受け入れなかったかということです。でヘブル書には、アベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げたという言葉が出てきます。優れた生贄を捧げた、これいろんな考えがあります。で優れた捧げ物って何か、アベルは羊を捧げたんですね。カインは作物を捧げたわけです。で神様に捧げるものはやはり血を流すものでなければならないんじゃないかということで、こちらのアベルの方が羊を捧げて、その血を捧げたから素晴らしいということを言う人もいます。まあそういう受け入れることもできるんですけども、ただこの2人が捧げたのがそういう罪のための捧げ物かどうかっていうのはちょっとわからない。で特に言えるものは、4節の、あ、ごめんなさい、創世記4章の4節の3節と4節の違いを見るとですね、カインは大地の実りを主へと捧げ物します。でもアベルは自分の羊の遺骨の中から肥えたもの、一番良いものを持ってきたということがあります。つまりここにアベルとカインの場合、その彼らのやっぱり心がどうであったかということが言えると思うんです。で、創世記のこの4章の方では、7節で神様がカインに言われるのは、もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられるとあります。つまり受け入れられなかったということは、良いことをしていないからです。ですね。で、どういうことなのかなと思ったときに、第一ヨハネ第一の手紙3章12節をちょっと開けていただきますと、ヨハネ第一の3章の12節、新約聖書の481ページです。ヨハネ第一の手紙の3章の12節、481ページのヨハネ第1の手紙3章12節、ここにですね、カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです、と書いてあります。ここにこのヨハネの手紙には、アベルとカインというものが、もうカインは悪いものから出たんだ。ですからカインは行いが悪く、良いことをしていないんですね。つまり彼はまずこの神様の前に罪深いものであった、まあ、みんな罪深いんですけども、行いにおいて正しくなかった、そういう正しくないものが 捧げ物をしたとしてもそれは受け入れられないということです。神様に捧げ物をするときに問われるのは私たちの心だということです。じゃあアベルのことを聖書は何と言っているかというと、マタイの福音書には義人アベルと書いてあるんです。アベルは正しい人と書いてあるんですね。でさっきの第一ヨハネの3章12節でもアベルは正しい行いをしていたんです。彼は神様の前にやはり正しい行いをしようとしていた人です。でカインは正しい行いをしていなかった。でも彼は大地の実りを持ってくるんですね。でもその心は捧げ物さえしていればいいというやはり考え方だったと思います。自分の行動を改めようともしないで、自分のやってることが悪いということは分かっていながら、でも捧げ物さえしていけばいいんだという思いです。でもアベルは神様に捧げ物をするときに自分自身がまず神様の前に受け入れられるものとして行かなければいけないということが分かってたんだと思います。ロマ書の12章の1節には、はい、いいですか。じゃあロマ書の12章の1節と2節ですね。新約の317ページ、ロマ書の12章の1節と2節、317ページ、そこにはですね、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。本当の礼拝って何か、何かを捧げるものではなくて、私自身なんだ、私自身なんだってことです。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。神様に捧げ物をしようとするときに、これさえ捧げてればいい、これさえ神様に捧げていればいいんだではなくて、あなたの日々の行いがどうですかってことがやっぱり問われていくってことです。日々の行いにおいてあなたは今どういう生き方をしていますかということが問われてくる。だから神様はその創世記の中でもやはりカインをまず、創世記の4章の、4章の4節に、4章の4節、創世記4章の4節に、アベルもまた自分の羊の遺言の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。アベルとその捧げ物、カインとその捧げ物、捧げる人たちの心を見ている、その人を見ている。アベルという人を見て、この人がどういう人かを見て、その捧げ物を見ておられる。カインという人を見て、その人がどういう行いをやっているか、どういう生き方をしているか、それを見てその捧げ物を見られた。私たちは捧げ物をして、捧げ物したんだから、これだけしたんだからいいですよね、そうではない。やはり信仰によって生きるってことは、私たちがどのように正しく神様の前に生きようとしているか、完全ではなくても神様の前に生きていこうとする、そのことが大切なんだということが言えます。ですからカインは、ごめんなさい、アベルはですね、信仰の生贄を捧げたということが言えます。で次にヘブル書11章の あ、ごめんなさい、4節のそのアベルの中で、アベルの中で、4節の最後に、彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っていますとあります。ですね、このヘブル書の12章の24節にですね、12章24節には、もう一度アベルの名前が出てきます。さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの地です。これはアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの地です。つまり、アベルの地はキリストの地のようには語ることはできないんですね。キリストの地と比べたらやっぱりキリストの地の方が素晴らしいわけです。ただアベルもですね、その自分の生き方、神様に望みを置いた生き方、その生き方を通して今なお彼の信仰が語られている。彼はそのことを証しすることによって信仰というものを語っているということであります。で、次に五節なんですけど、エノクという人です。で、これはエノクは創世記五章ですね。創世記5章の21から24です。創世記5章の21節から24節、旧約の8ページですね。5章の21節から、エノクは65年生きてメトシェラを生んだ。エノクはメトシェラを生んでから300年彼と共に歩み、神と共に歩み、息子たち娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。短い箇所だけです。エノクはですね、彼の生涯は365年です。まあ、この五章の中における、人の、生涯というのはかなりの何百年生きております。ただその後ノアの洪水があるので、それから人の年数っていうのはぐーっと下がっていきます。ノアの洪水っていうのはだから その、そういう意味で言ったら、あの地球上のいろんなことが変わっていった大きな出来事と言えます。で、この時エノクはその前なので、やっぱり何百年は生きてるんですけれども、24節のエノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったってあるんですね。で、ヘブル書の方では、ヘブル書の11章の5節の最後には、彼が神に喜ばれていたことは移される前から明かしされていたのですとあります。彼は、エノクはですね、神に喜ばれていた人と言います。主と共に歩む。聖歌でしたかね。ありますね。主と共に歩むっていう言葉ありますけれども、彼は主を喜ばせる歩みをしていたってことです。旧約の御箇所には次の言葉あります。主があなたに何を求めておられるのかを、それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。御箇所六章八節にこういう言葉があります。じゃあ神様に喜ばれたその歩みですよね。で、特にですね、このエノクの生きた時代というのは、六章になるとノアが出てくるわけです。で、この後エノクでしょ、そしてメトシェラ、そしてレメク、そしてノアという続くんですけども、時代はもうだんだんと悪くなっていく時代です。6章の5節見ますと、創世記6章5節見ますと、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になったとあります。罪 罪が入ってきたことによって人は何百年生きてるんですけども、でも悪がどんどんどんどん入っていく、悪が増大していく、その世の中の悪がですね、もう悪がはびこっていっていく時代に、そういう周りがとっても悪い時代に、エノクは神と共に歩んだ。すごく目立ってたと思います。彼の歩みっていうのは、神様の前にまっすぐ歩もうとした。世の中の人々は、周りの人々はみんな悪に行くわけです。神様から離れていくわけです。神様によっても、ノアの時代に全部が滅ぼされるように、本当に人の悪がすごかったんだと思います。今もそうですけど、もっとすごかったのかもしれません。その時代に神と共に歩んだんです。彼は何を見ていたかですよね。神様を見ていくわけです。世の人々は世の中のこと、自分のことばかりを見ていきます。その中にあってエノクはただ神様を喜ばせよう。彼の歩みっていうのは神は見て本当に彼を喜んだんですね。エノクという人はユダの手紙というのが新約聖書にありますけれども、そこでですね、アダムから7代目のエノクも彼らについてこう予言しましたとあって、当時の神様の裁きを予言しているんですね。ユダ書の14節というところがあります。まあ、そこに後で読んでいてください。ですからその時代にエノクは神様の裁きを予言をしていく人です。つまり神様の言葉を受けている人です。神様と共に歩む、そこも素晴らしいんですね。だから彼の信仰というのは神と共に歩む信仰でした。常に神と共に歩もうとしたということです。それでエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりましたということは、神様のもとに引き上げられていったということですね。で、この時代、本当に900年も生きたとかですね、いろんなあるわけですけども、そういう中でエノクは365年です。結構短いんですね。まあ、この時代でいくならば短命だったということ、まあ、短命というか死んだわけではないんですけどね、地上には短い時間いたということですね。でも彼の義と信仰は、そのやはり私たちは長生きするということが一つの大きな祝福、まあ、聖書にもあるんですけども、でもそれよりも彼はですね、それよりもどんなに長く生きても、どんなに長く生きても人は死ぬんです。人は絶対に死ぬんです。どんなに長く生きたとしても人は死ぬんです。でもエノクは365年なんですけれども、でも彼はある意味、ある意味というか神様のもとに引き上げられていくわけですね。ソロモンの知恵っていうのがあって、そこにですね、義人は長寿を全うできなくても安息を得るだろう、誉れのある長寿は時間の長さにあるのではなく年の数で測るものでもない、人間にとって知恵こそが白髪であり汚れのない生涯が長寿である、このような人は神を喜ばせ神に愛されるものとなる、彼は罪人の中で生活していたが移されたというのがソロモンの知恵という書があって、そこに書かれてあるんです。義人は長寿を全うできなくても、でも安息の中にあるんですね。年の数とか時間の長さで測るものではないっていうことです。本当にその人がどういう生き方をしたかっていうことが測られる。長く生きたからいいっていうわけではないんですね。どういう生き方かっていうことです。で、彼は神と共に歩む生き方なんです。で、彼は神様のもとへと引き上げられていったんですね。最後にヘブル書の11章の6節を読んで終わりたいと思います。6節に、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんとあります。信仰っていうのは、神様がおられること、神様がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じることです。どんなことがあったとしても信仰がなければ無駄なんですよ。 大教派の5章10節にはですね、神を信じない者は神を偽り者としていますという言葉があります。信仰に生きない者は神を偽り者としているんですね。神を喜ばせることはできないんです。信仰によって生きるってことは、今日のところでは天地創造において私たちは神様から受けた啓示によってどのようにこの世界ができたかを知ることができました。それはここで悟るって言葉が出てきます。私たちは神の言葉に悟る信仰、そしてまた、アベルのところは信仰の生贄をどんな素晴らしいものを捧げていくべきか、それは自分自身だということです。信仰の捧げ物の最高のものは自分自身を神様に捧げるということです。そしてエノクは世の中がどういうことであろうとも、周りがどうであろうとも、神と共に歩む信仰を持っていたということです。そこに信仰の人だからこそ神に喜ばれる信仰なんですね。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者が神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。ただ信仰によって歩きましょう、それだけは素晴らしいというだけじゃなくてですね、報いてくださる方だということです。神様は私たちに報いてくださる方。エノクは報いとして神のもとに引き上げられました。神様は私たちに応えてくださる方、信仰によって歩くも歩いものに神様は応えてくださる方、報いてくださる方だという、ここも信仰なんですね。私たちは信じることによって本当に神様のもとに行くことができる大きな報いがあるんだということです。今日は日曜学校で、ラザロのよみがえりの話をして、あの時に私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも決して死ぬことはありません、あの言葉がありましたけれども、報いというのは死んでも生きるんですよね、私たちは。そして聖書に私たちは冠が与えられる、この神様にやって天国に行った時にですね、よくやった良い忠実なしもべよっていう大きな報いが与えられる。で、それをやっぱり私たちは信じるわけですね。そうすると神様の報いを私たちは望むべきであって、世の中の報いを望むべきではないんですよ。こうやったら世の中は私たちのことをよくこうやって見てくれる、こう見てくれる、それではなくて、神様が私をどのように報いてくださるか、どのように喜んでくださるかということに私たちは期待をしていく。それこそが信仰であって、生きた信仰なんだと思います。私たちはどうしても世の中の、ああこれだけやったらこうされる、こうしてくれる、そこばかりを見ていってしまうわけですけれども、そうではなくて、私たちの信仰というのは常に神様が共におられ、私にその死と歩むものに対して報いを与えてくださる、だから私たちは信仰に励むことができるのだということをぜひ覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。信仰によって生きることの大切さ、今日は天地創造において、またアベルにおいて、エノクにおいて見てきました。どうぞ私たちもこの信仰によって生きるものとして私たちを導いてください。信仰によってこの素晴らしい世界が主の言葉によってできたことを悟ることができますように、信仰によってアベルのように本当に神様に喜ばれる捧げ物を捧げることができますように、信仰によってエノクのように神様と共に歩むことができますように、どんなに周りが悪い時代になっても、いろんな誘惑があっても、ただ神様だけを見上げて歩むことができますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。